皆さんこんにちは、気候ネットワークの田浦健郎です。京都発温暖化防止、今日もよろしくお願いします。まだまだね、梅雨が明けきらないというような感じでもありますけれどね、皆さんはいかがお過ごしでしょうか。京都の街中はね、なんか祇園祭がどんどん盛り上がっている感じですけれどもね、まあ今日も温暖化に関する情報をいろいろとお伝えしていきたいというふうに思っております。この時間は地球温暖化問題に市民の立場から取り組んでいます環境 NGO 気候ネットワークがお送りいたします。私たちもね、自然エネルギー学校京都2017開始しましてね、まあ予定よりも多いね申し込みがあって、無事こうね第1回終了したということなんですが、今年のね、自然エネルギー学校京都の目標である2000、市民地域共同発電所ね、それを作っていく方向につなげていければいいかなというふうに思っております。ちょっと今日はね、ニュース2つほどお伝えしたいなというふうに思いますが、1つ目はフランス政府ガソリン車の販売を2040年までに全廃ということなんですね。地球温暖化対策を推進するフランス政府は、ガソリンやディーゼル燃料で走る自動車の販売ね、2040年までに全廃する計画を発表したということですね。2040年以降は電気自動車などクリーンエネルギーを使った自動車のみ販売を認める、まあハイブリッド車も容認するということですが、まあだから自動車が全部なくなるというわけじゃないと思うんですよね。ただ、クリーンエネルギーを使った自動車のみ、それからまあ当然徒歩やね自転車なんかがもっともっと移動しやすい、あるいは公共交通というようなことにもなるんだと思いますが、そういう中でですね、まあフランス政府ね、エコ転換推進しているんですけども、自動車メーカーが革新を遂げ市場リーダーになることを後押しする日常的な移動手段の革命が我々を待ち受けているということなんで、まあ今とはね、もうガラッと変わった、移動手段になるんだろうなということに、期待できるわけなんですけども、まあインフラ整備もしなきゃいけないし、それから買い替えなんかも促す補助制度も設けるということですね。で、まあ大統領ね、マクロン大統領が、やはりその、アメリカのトランプ大統領をね、パリ協定離脱したことに対しては批判をし、でも、じゃあ自分のところは何をするかということなんですけども、フランスのですね、昨年自動車販売台数が200万台。これは結構ね、ドイツ、イギリスに次ぐ3番目のヨーロッパでは市場ということなんですけども、今はですね、4% ぐらいしか、電気自動車、ハイブリッド車等はないんですけれども、それをね、とはいえ結構伸びているということなんです。で、そういうことで、まあ、2040年には、まあ、クリーンエネルギーの自動車だけにするというね、方針を打ち出した。これで、まあ、当然、方向性も明確ですし、それによって、まあ、メーカーとかね、販売の方も、それを向けて整備をしていくということなんで、こういうことがね、まあ、各国でも、まあ、追随されていくんだろうな、日本もちゃんとね、やらなきゃいけないんだろうなと思いますが、スウェーデンの自動車大手ボルボも2019年以降に、製造する自動車には全て電気モーターを搭載するというふうに、発表していたということですね。はい。それが、まあ、一つ、前向きなニュース。もう一つはですね、何度かお伝えをしているんですけれども、RE100。これまあ再生可能エネルギー 100% というね、そういうグループがあるですけれども、これになんと100社が、まあ参加をした、世界のね大きな企業100社が、再生可能エネルギー 100% にするよというね宣言をするグループに参加をしたということなんですね。まあ本当にこういうのですね、まあどんどんと進んでいってまして、変化の津波って起こっているというような言い方を、まあ英語の記事なんですけれども、言っているわけなんですね。で、これは本当にまあ 非常に影響力があって大きな企業ね、名前を言えばもうすぐにわかるような企業が、まあ電気ね、を再生可能エネルギー 100% にするっていうことを、まあ宣言をしているっていうことなんです。で、この、RE100 をやっているクライメートグループ、ね、気候変動の防止のためのグループというふうに訳していいんでしょうか。クライメートグループが2014年にこれを、開始したときは、やはり、不可能、インポッシブルというふうに思えてたんじゃないかと。でもですね、今はですね、なんと、まあ、この3年経ったわけなんですけども、この100の会社のうち半分は2020年まで、もうすぐですよね、100% にすることが、まあ、言われていまして、もう本当にそれに近づいているということなんで、まあ、3年前からも、見ても随分と変わってきているというような、ところが、言えると。で、まあ、ティッピングポイントってね、もうこう大きな変化が起こるっていうことも、あるんだろうなというふうにこうね、言われていまして、なんと今ですね、世界全体でも電気の 28% がね、もう、再生可能エネルギーになっているということで、テクノロジーの面、技術の面においても、もう、確実であるし、コストもね、下がっていて、まあ、そういうことも鑑みればですね、本当にこう、再生可能100っていうのは、ね、もう、遅かれ早かれ、やってくるんだろうというような、ことで記事が、書かれています。で、まあ、こういう変化はもうどんどんとね、起こっていまして、トランプ大統領はこれに取り残されているとね、そういう中で、このクライメートグループっていうのは、着実に前進をしていっていることは、まあ、手に取るように分かるということで、いくつかのね、有名な企業の、まあ、具体的事例をね、書いているわけですね。ただですね、まあ、パリ協定、目指すですね、2度を超えない、あるいは 1.5 度を超えないっていうにはですね、まだまだね、この、こういうペースをですね、加速させなければいけないんだっていうこともね、ちゃんと、伝えておりまして、まあ、たった100社ではね、だけでは、なかなかこうね、まあ、二度を超えない目標を達成することが難しいだろうなと。ただ、その、ビジネスのね、活動が、よりビジネスの活動をね、拍車をかける、呼び起こすっていうね、そういうことがあるので、どんどんと私たちのね、この活動に参加をしてくださいっていうようなね、呼びかけをしているところがありますのでね、まあ、このあたりも、まあ、フランスの動き、そして、各国の、まあ、大きな企業のね、動きなんかが、まあ、期待を持てるところでありますね。で、今日ちょっとね、本を持って、できました。少し発行は古い2015年のものなんですけども、未来に選ばれる会社ということで、オルタナの編集長の方が書かれた本でありまして、学芸出版社からね出ているんですけれども、やはりその企業、ね、会社、どういうね目的でやってるのか、未来に選ばれるっていうのは、未来の顧客であったり、未来の社会であったりね、あるいはまだ生まれてないかもしれない未来の従業員たちということを、まあ書かれ思いを込めたっていうことなんですね。で、まあ今改めてね、企業に必要なのは、まあ社会的対応力じゃないかというようなことであったりですね、まあソーシャルブランディングを、どういうふうに捉えるか、それを大企業が編、それから中堅企業編とね、それぞれ数社のね、具体的な事例を、まあ挙げてですね、ま、この本当にこう未来に選ばれる会社っていうのはこういう会社なんだよというね、ことで伝えているところがあります。で、そういう中でですね、ちょっとこう目についたのが、インタビューを行ってまして、イヴォン・ シュイナード、パタゴニア創業者。ね。まあ、京都市場にもパタゴニア、京都店がありますけども、その、まあ、世界の、パタゴニアのね、創業された方にインタビューしている記事で、社員をサーフィンに行かせる本当の理由。これ、本も出ているんですけどもね、売上高の 1% を地球環境保全のために、まあ、寄付をするということでね、非常に有名な、パタゴニアの、企業ですけれども、社員をサーフィンに行かせようという、言葉はどんな経緯で生まれたんだというね、ところがあって、で、やはりその、こういう、これがですね、ヒマラヤに3ヶ月ぐらい登山に行って、経営を見ていたけども、ちゃんとね、できたということで、本当にね、社員はいつでもサーフィンに行っていいんですかって、もちろんね、行っていいですよということなんですね。サーフィンっていうのは波がいい時が、あらかじめ決まってないので、あ、今波がいいので行ってきますって言ってば、行けるということなんですが、まあ、サーフィンにか、関わらずね、登山とか釣りとか自転車のどんなスポーツでも、行けると。ただ、そのためにはですね、やはり、責任感を伴うということですね。サーフィンに行っても良いけども、それでちゃんと仕事も終えていると。それから、効率性も重要で、自分が好きなことを、思いっきりやれば仕事もはかどるとね、そういうことが、まあ、効果としてあると。それから、もう一つの理由、融通を効かせるということですね。まあ、サーフィンね、まあ、行くときにですね、ちゃんと行ける、融通が効くようになる。あるいは、協調性があると。ね、誰かが、今からサーフィン行ってるっていうので、ちょっとね、電話あるから、受けといてっていうと、まあ、他の方がですね、あ、いいですよ、楽しんできてください、みたいな言い方で、やってるっていうことなので、まあ、こういうことでね、より良い人材が集まるというようなこともあったりですね。まあ、パタゴニアそのものは、アウトドアのね、まあ、ものは扱ってますので、本当にこう、そういうことをやりたい、そして、なんて言いますか、そういうこう、事情にね、通じた、やはりその、着るもの一つにとってもね、本当にいいものっていうのは、やってる人がわかるわけで、そういうことも反映できて、より、製品にも反映されたりっていうことで、いい方向に向かっていくんだっていうことだそうです。で、まあ、これで本当にまあ、なんて言いますか、会社が、回ればですね、これ以上のことはないわけでして、やはりこういうね、新しい働き方、企業のあり方なんかもですね、これから脱炭素社会で、ね、求められる、あるいは脱炭素社会だからこそできる、より、まあ、会社にとっても社会にとっても、そして働く人にとってもいい、ね、環境が生まれてくるんだろうなというふうに思いますので、ちょっと気候ネットワークもそれを真似してみたいなと思うんですが、なかなか現実的には難しいようなところがあるかもしれません。ということで今日はね、未来に選ばれる会社、オルタナの、ね、編集長が書かれている森節さんという方が書かれた本をね、紹介しましたけども、フランスの動向、そして RE100 の企業の動向ということもお伝えをしました。ということでね、暑いですけれどもまだまだね、ちょっと気候変動を防ぐということで頑張っていきたいというふうに思います。気候ネットワークの田浦健郎が京都発温暖化防止をお送りいたしました。それではまた来週お会いしましょう。さよなら。